デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。京都中央チャペルの牧師、今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで。聖書の語る神様は、良き神様であり、私たちに良いことをしてくださる素晴らしいお方でございます。今日も、この神様からの語りかけを受け止めてまいりましょう。本日の主題は、死は希望です。本日の聖書箇所は、マルコの福音書15章33節から41節です。それではまず、御言葉を聞いてまいりましょう。
マルコの福音書15章33節から41節。さて、12時になったとき、闇が全地を覆い、午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマサバクタニ。訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？という意味である。そばに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。ほら、エリアを呼んでいる。すると一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアがおろしに来るか見てみようと言ってイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。
本日共にお読みしました箇所は、聖書の中でも、一番読んでいて辛い場面でございます。イエス様が十字架にかかり、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、とですね、そのような叫びを叫ばれ、そして十字架上で死を遂げられるという非常に痛ましい場面が今日の箇所でございます。まあもちろん私たちはこの後イエス様が復活されることを知っていますから、まあ冷静に受け止められるかもしれませんが、しかしながら、まあそれでもですね、やはりこの箇所は読んでいて辛いものがあります。イエス様ご自身も父なる神様に対して、どうして私をお見捨てになるんですか？ここまであなたを信頼し、どんなに迫害を受けても、またどんなに辛い目に遭わされようとも、また死の危険に殺されるかもしれないという状況の中にあっても、神様あなたを信頼し続けているこの私をどうしてあなたはお見捨てになってしまうのですか？まあ、本当に死の直前に至るまで、天の父なる神様に対する信頼を持ち続けられたのであります。鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架刑という凄ましい悲惨な痛みを受けながらの死でありました。まあ、何か悪いことをしたの刑罰であるなら、まだしもイエス様ご自身は何も悪いことをしていない。こんな痛い目に遭う筋合いは何もないわけでございますけれども、それなのにこんなひどい目に遭っている。人生の悲惨さ、この世界に起こる理不尽さ、正しいものがひどい目に遭いですね、悲惨な死を迎える、この地上における一番悲惨な悲しい出来事であったということであります。さらに、イエス様の死は、まあ、人の死は誰しもがそうですが、人生の絶望というものを感じさせます。どんなに偉い人であったとしても、どんなに立派な人であったとしても、必ず死ぬ。どんなに権力を持っていて、力があって、またお金あり、財産があったとしても、人は必ず死ななければならない。この厳然たる現実を前にしたとき、人は誰しも絶望感を覚えるのではないでしょうか。まあ今一生懸命生きてるんだけれども、でも、やがては死んでしまう。ね。何かしらの成果というものを、努力の結果というものを味わったとしても、しかし、まあ、また人財産作ったり、また名声を博したとしても、人は死ななければならない。 永遠に生きることはできないのでございます。そして死んでしまえば、今まで自分が傷を受けてきたものは全て無になってしまいます。ね。まあもちろん、その功績というものは残るでありましょうし、その名前というものも、よっぽど、ね、素晴らしいことをしていれば、まあ教科書に載ったりして、まあ人の口には残る、記憶には残るかもしれませんが、しかし、そのことを、まあ、死んだ私たちは、感じることはできないわけですね。そして、まあ、よほどの偉人ではない限り、教科書に載ることがない限りですね、やがては、それを、その、私たちの存在そのものが忘れ去られ、ね、きっと100年後には私のことを覚えている方も誰もいないというような状況になってしまうでありましょう。イエス様もキリストとして、ね、救い主として今まで様々な働きをなさってきました。病で苦しんでいる人たちを癒し、悪霊に疲れている人たちを、から悪霊を追い出し、ですね。そして、罪人と呼ばれる人たちに罪の許しを宣言されてきました。そして多くの人たちが、人々はこの人こそ救い主だ、メシアだとですね、期待していたのでございます。しかし、結果的にですね、祭司長や立法学者、ね、時の権力者たち、既得権益を持っている人たち、イエス様の登場によってですね、自分たちの今まで持っていた力といったものが削がれると思っていた当時の権力者たちによって、イエス様は殺されてしまうことになってしまうわけでございます。愛した弟子たち、面倒を見てやった弟子たちにも裏切られ、ね、そして、病を癒し、また様々な教えをし、導いてきた、また自分のことをメシアだと期待してくれていたですね、群衆は彼を十字架につけようと叫びます。なんと悲惨な最後ではないでしょうか。本当に胸が痛くなる思いでございます。しかし、イエス様のこの死の場面で一つのことが起こります。ね、悲しいこと、苦しいことというような場面ではございますが、しかしここに一つの希望の光というものが見える出来事があるのです。それはですね、15章の39節ですね。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言ったというのでございます。ですね。イエス様の死の場面で、その最後の一部始終を見ていたローマの百人隊長は、この方こそ誠に神の子であったという信仰告白。異邦人でありながら、まだイエス様とですね、そういった教えを受けたわけではない、ですね、接したコミュニケーションがあったわけではないけれど、その死にざまというものを見ながら、つまり、最後の最後まで神様を信頼し、死がそうにやってくるその直前まで信じ続けたその姿を見たときに、ああ、この方こそ誠に神の子だ、と、信仰の告白をしたのでありました。今回は主題を死は希望というようにしました。普通人が考えるのは死は絶望でございます。何もかもが終わってしまう。ね、今まで頑張ってきたものが中断してしまう。終わりになってしまう。無駄になってしまう。そのようなものとして死を捉えるときに、確かにそれは死は絶望となってしまうでありましょう。ですから死とは死を死のことを、死ぬということを考えることを、なるべく避けるようにしますし、また、忌むべきものとして、なるべく身近に寄せ付けないようにするのでございます。ね、死を不吉なものとして捉え、日常からなるべく遠ざけよう、遠ざけよう。特に日本人はそのような傾向があるのではないでしょうか。しかし、私たちの実生活を見るならば、その死というものは決して他人事ではない。ね、何年か、何十年か、まあ若い人であれば、何十年間後に起こる、そのような結末ではなくて、実は私たちのすぐ後ろ、すぐ隣で起こる、そのような身近なものであることを、時々私たちは身に、つまされるのではないでしょうか。ね、街を見れば、救急車が走らない日はありません。救急車のサイレンをよく聞きます。また、街を車で走っていますと、交通事故の現場に、ね、 毎日のように出くわすことがあるわけでございます。まあもちろん、重病か、また、怪我の程度はわかりませんが、しかし、死の危険というものがすぐそこにある。ね。また、昨今のこのコロナ騒ぎを見ても、決してそれは、一言ではない。ね、死というものが、この平和な日本においても、決して他人事ではなくて、また私たちと関係ないものではなくて、すぐそばにある。そのようなものであることを覚えるわけでございます。そう。死というものが、本当に私たちを落ち込ませるというか、絶望へ至らせるものであったわけでございますけれども、しかし、同じ死というものであったとしても、イエス・キリストの死がなければ、復活もなかったわけでございまして、また救いの技が完成するためには避けられない。この死と、イエス様の死というものは避けられないものであったわけでございます。また、先ほどお読みしましたように、イエス様の死というものを通して、その死にざまを通して、一人の異邦人が救いへと、この方こそ、誠に神の子であったという信仰告白へと導かれたのでございます。そう、イエス様の死は希望を生み出したのでありました。私たちも死ぬべき存在です。生きることは死に向かって前進していくことです。一日一日、一年一年過ぎていく。それは決して、ですね、めでたいことばかりではなくて、確実に死に向かっていく、進んでいくものなのでございます。でも、それは決して虚しいものではなくて、意味あるものでございます。私たちは、死というものを、キリスト教の場合であれば、昇天式というですね、そうお葬式で、まあ、感じることがあるわけでございますが、ですね、私の長年の友人であるクリスチャンの方が、昨今の天に召されました。その友人のご両親もクリスチャンでございまして、クリスチャンホームで育てられた。私と同年代でございまして、同じように小さい時から同じ教会に集い、教会学校に通い、そして共に成長してきた仲間であったわけでございます。ね、そして、まあ、同年代の同じようなクリスチャンホームの子たちが、私の年代にはとても多かったわけでございます。多かったので、その兄弟で、教会でまるで兄弟のようにですね、上の人も下の人もですね、共に成長してきたのでありました。ですから、そのような、兄弟の昇天式でございましたから、本当に共に成長してきた、そうした仲間たちからもですね、本当に悲しみの声というものが聞かれてきたわけでございます。ですね、そして昇天式には、みんなで別れの言葉を彼に対して投げかけていったわけでございます。ですね、その別れの言葉を、まあ、一人一人が、まあ、語っていたわけでございますが、それを聞いていたときに、まあ、幾度に言っていた言葉がありました。それは何かというと、何々さんですね、天国で会いましょうと、ね、天国でまた再会しましょうということを、もうみんながみんな、誰しもが最後にその言葉を語っていたのでございます。ああ、みんな、この昇天した、この私の友人が、本当に今、天国に行ってるんだな、とですね、みんなが本当に信じている。そのことを、その言葉を聞きながら感じたのでございます。そして同時に思いました。そしてそこで再会するということは、自分もですね、ゆくゆくは天国に行くのだ、というふうに信じているというのでございます。ね、本当にそのことは幸いなことだなというふうに思ったわけでございます。もう地上で会うことは変わらない。それは非常に寂しいことではありますが、でも彼は今天国にいる。神様の身元にいる。そう、生きている私たちには天国の希望というものがそこで与えられているわけでございますし、また彼に天国で再会するためには、私たちも天国に行かなければなりませんから、ということは、天国に行くまでですね、最後まで信仰を守り続けなければならないですね。彼が今天国にいる、誰しもがそう語る。それはなぜかというと、彼が最後の最後まで、死に至るまで、忠実に 神様と教会に仕えですね、その信仰を守り続けた姿を私たちが知っているから、見ているから、彼は今天国にいると私たちは確信することができますし、また私たちがまた彼と再会するためには、彼と同じようにですね、死に至るまで信仰を守り続け、神と教会に仕えるキリスト者としての歩みを全うしなければならない。ね、全うするならば、再び彼と会うことができるのだ、というですね、そのような思いを私たちに与えてくれているのでございます。イエス様が最後の最後まで神様に信頼し、ですね、神様に本当に期待し、その信ずる心を決して、やめることなく守り通されたように死に至るまで忠実であられました。その姿が百人隊長をして信仰告白を導き出したのであります。同じように、私たちの信仰者としての歩みが、そう、私の昇天した友人がそうであったように、本当にその天国への希望、また誰かの救いへと導くことがあるのでございます。死は絶望ではありません。死んで終わりではないのです。ね、聖書の中に、生涯の日を正しく数えるように教えてくださいというですね、御言葉がありますけれども、私たちも今日も一日しっかり正しく数えることができるように、私たちの信仰者としての歩みが誰かの希望となれるような歩みをしていくものとなりましょう。私の友人の死が本当に天国への希望を私に、また私の仲間たちに与えてくれたように、あなたの信仰者としての歩みが誰かの希望になる、励ましになる、力になるということをしっかりと覚え、今日もコツコツと信仰者としての歩みを進めていくものとなりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も新しい一日をありがとうございます。イエス様が十字架上で叫ばれた言葉、それは神から見捨てられる、そのような言葉でございました。私たち神様を知らないときは、神様と縁がないときは、そのような人生を歩んでいました。でも、イエス様の死、十字架を通して、またその復活を通して開かれた救いの技のゆえに、今、神様の子供とされていることを心からありがとうございます。その願くは、私たち一人一人が、私せっかくいただいた、この神様からの、神様とのご縁を、しっかりと忠実に守り、ていくことができますようにお願いいたします。様々な試練や、また辛いことがあるかもしれません。時には神様に見捨てられているように感じることがあるかもしれない。でも、決してそうではないのだ。神様が私たちの歩みを守り、導いてください。そのことをしっかりと握って、今日も前進することができますように。信仰を守り続けることができますように。神様に忠実なキリスト者として歩みを全うすることができますように、主よどうぞ助けてください。そして私たちの生き様を通して、また死に様を通して、希望を持つ方が多く与えられますようにお願いいたします。主イエスキリストの尊い御によって祝福をお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。